森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今週もいかがお過ごしでしたでしょうかね。暑い日が続いておりますけれども、もう少し続きそうですのでね、どうぞ体調管理お気をつけになってくださいませ。今日はですね、実は初めての試みでですね、いつもこのワトセトラを撮った後にですね、この収録をしてくださっている黒船の中西がですね、質問をするんです、生意気にも私にでそのね、質問集がなかなか面白くてですね、今回も先週の収録の後にね出た質問をぜひ皆様にお聞きいただいたらいいんじゃないかということでですね、今日は対談形式でこちらに中西が座っております。中西ゆうきさんです。
皆様こんにちは。いつも森日和のポッドキャストを聞いてくださり誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。で、いつもこう森の方と収録をさせていただいてるんですけども、はい、僕のレベルもあれなのかなっていうこともありつつ、はい、いろんな疑問が日和さんの収録を、聞いてるとすごく思い浮かんできて、それをいつも収録の後に森の方にぶつけさせてもらうんです。はい、そうすると。はい、収録終わってからの後からの答えが結構面白かったりして、はい、実は先週の流れで、はい、このままちょっと、はい、収録の方続けさせていただくと思うんですけど、はい、先週の流れで、うん、皆さん疑問に思ったこととかありませんでした？マナーの話をさせていただいて、うん、パンをちぎって食べるみたいなところがありながら、
はい、
おにぎりってどうなのとかって思いませんでした？日本人ならおにぎりって
その鋭いね、ご質問が本当に嬉しくって、私はこういう仕事をしているので、皆様がどういうところに疑問を持たれるかがやっぱりわからないんですね。だから、そこに疑問を持つんですかっていうことがね、とても新鮮でありがたいなって思っているんですよね。
そうですよね。
で、選手はそのおにぎりの話になったんですよね。まず質問でですね、おにぎりって言われて、おむすびでしょって私は言いたいんですよね。
申し訳ない
やっぱりね、はい、言霊ですからね、はい、おにぎりよりもおむすびの方が、はい、こう元気になる感じがするんですよね。おむすびはもともとむす日から来てますので、
はいはいはい、
日御霊がむす、元気になっていく、
はいはい、
というのがむす日の語源ですのでね、
はい、
それを私たちは食べて元気になる、はい、だからお母様なり、ね、おばあちゃまなり、お家の方が結んでくれたおむすびを私たちは食べて元気に過ごしているというのがおむすびなので、おにぎりって言っちゃダメだ。
申し訳ございませんでした
でおにぎりの方がね、なんかメジャーになってきてしまって、おにぎりっておっしゃる方が多くて、
はい、
コンビニとかでもね、おにぎりコーナーってなってきてしまってるんですけれども、やっぱりもう言霊が大事だし、日本語がねこれから世界において何がなせるかというふうに思いますと、ぜひ日本人がおむすびと
おむすび
言って、じゃあ世界の皆様がね、おむすびって何ってなってきた時に、
そうです
よね、言霊の話までねできるといいな、
いいですよね
と思っております。
はい、そんな形で、
そんな形で、
はい、多分僕が喋っているといろんなことを指摘されながら、
はい、
その指摘の中に学びがあったりすると思うので、
はい
はい、そういうような形でこう聞いていただければ、面白ければ後々もこういうような形を継続していければなと思っている中で、お話戻させていただきますと、
おむすび、
おむすびマナーの場面でのおむすびはちぎって食べるべきなのか、かぶりついてもいいなのかっていうのが、
そうですよね、
疑問に思ったんです。
そうですよね、
僕は
先週の、ね、パンの話を聞いていただくとね、はい、やっぱりおむすびもちぎらなきゃいけないのかって思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、言ってると思いますよ本当に。そうですよね、実はねマナーって、皆様ねマナーも敬遠される方の多い場合はですね、マナーがかしこまったり緊張したり もしくは間違ったら怒られたりするようなものだと思ってらっしゃる方が多いから、皆様私はいいわ、そういうかしこまった場面に行かないからと言って習いに来てくださらない方が多いと思うんですね。でもマナーというのは実はかしこまるシーンでも自分がそつなくこなせる、でもかしこまってないシーンでもそれに合わせて自分自身がそこに違和感がない姿を、はいはい、で振る舞える、両方どちらどの場面においても、そこにの場面において空気のように水のように無色透明で自然に振る舞うことができることがマナーなので、かしこまることだけができるのは片方だけができることであって、マナー全部を網羅したことにはならないということなんですよね。
マナーの中にもこう、
そうなんです、両方かしこまるのもかしこまらないシーンもできる、はいはい、それを状況分けしているのを私たちはいつも心行相という言葉で、
心行
相という三段階分けするんです。
どんな字、
ですね、誠、真実の真、
誠、
はい、に、行は行動の行ですよね、行うという字です。
行う、
はい、相は草です。
草、
草です。
真行、
真行相なんです。で本当はね、もっと細やかに段階分けをするといいのかもしれないんですけれども、やはりそうするとそれに合わせて行動を取らないといけなくなるので、そうすると、まあ、ちょっとごちゃごちゃになるといいますか、ややこしくなりますので、だいたい3段階に分けておけば、
はい、
はい、まあ、上中下みたいなもんですよね。一番こうなんか、正式なとか基本的なとか、はい、おごそかなとかというシーンにおいては基本の丁寧な動作を選択する、振る舞うので、それを真の場面といって、
真の場面、
はい、で真の場面から少し応用させた場面を、行といって、そして応用からも離れてその場その場に応じて臨機応変に対応する、まあ守破離でいう離ですよね、守破離の離ですよね、になるのが相という場面になってくるということなんですね。で真の場面では真の振る舞い、真の自分自身でいずまうことができるかどうか、そして行の場面においては行の私ですね、はい、相の場面においては相の私、相の行動ができるということがマナーであって、かしこまることができる人は真に対応しているけれども、はい、相に対応できる自分を持ってますかって聞かれるとクエスチョンで、もうかしこまるの嫌なのっていう方はもしかしたら相の場面には対応できるかもしれないけれども、相の場面だけであって真の場面に対応できないかもしれない、
はい、
全部のマナーを網羅しているわけじゃない。マナーというのはその場その場に応じて適切な行動、適切な言動、適切な表情、適切な自分でいずまえることがマナー、かしこまることばっかりがマナーではないということですよ、ということ。
堅苦しいだけがマナーではなく、
ではない、はい、
なんかこうあれですよね、 TPO みたいな、
そうそうそういうことですね、そういうこと、そういうことです。
かしこまった場所でかしこまったことができる、はい、崩れた場所では崩れたことができるっていうのがこう、はい、
そうなんです
よ、人間の幅として、その幅を、はい、大きい意味で捉えるとこう、
うん、
マナーっていうような、
そうなんです、
イメージ、
はい、だからそれをですね、礼法では慈悲良きようにっていうふうに言うんですよ。
慈
悲良きように、慈悲の慈は時ですよね、
はい、
だから TPO の T でしょうね、
T、
慈悲の義はですね、こういう字なんて言うんですか、これ
宣言の宣、
違う、
あれ
宣言の宣はこうですもん、
慈悲良きように調べてください。
出てくると思います。義、これな、うん、何かな、義ね、義です、はい、
ちょっと調べてもら
えます、ぜひ皆様にね調べていただいて、うん、
慈悲良きように、
そうなんです、いわゆる、まあ、時と場合において自分自身のいずまいをその時と場合に合わせて振る舞いましょうねという意味ですね。
なるほどなるほど、例えば、
はい、
そういう意味で言うと、
慈悲出てきますね、うん、
先週エビを食べるお話してたじゃないですか、
はいはい、
お膳に出ている、僕が今ふと思ったんで合ってるかどうかわからないですけど、間違ってたら間違ってるって言ってください、
はい、
お膳に出ているエビは、
うん、
手で皮を剥いて、
うん、
一度お皿の上に置いて箸で食べる、
うん、そうですそうです
けど、はい、バーベキューで出てくる、
うん、バーベキューエビね、うん、
エビ、
うん、
海岸でバーベキューしましたっていう時のエビとかは、はい、そのまま手で剥いて、はい、そのままパクっていっていいっていうのが、
はい、時期良きように、
時期良きようにっていうことですよね。
はい、はい、そう思います。と言いますのはね、バーベキューが新行僧のどういう場面なんですかって考えるんですよね。おそらく新行僧の僧の場面だと思うんです。僧の場面において自分自身が真の振る舞いをすると周りの方に緊張させてしまうんですよね、
はいはいはい、
なのでみんながこう楽しんでいらっしゃる場面、かしこまらなくていい場面において緊張させるというのは雰囲気を壊すことですから、はい、しちゃいけないこと、逆にマナー違反ということ、
マナ
ー、そう、
逆にマナー違反、
逆にマナー違反だから皆様がリラックスされていらっしゃる場面で緊張させないということもマナーなので、じゃあやっぱりそういう場面では手でパクっていく方が皆様がリラックスしていただけるのであれば、それがまたマナーになってくるということ。そうなんですよ、そうなんですよ。新行僧というのは本当に至るところにあって、
はい、
お辞儀も新礼行礼僧礼ってあるんですよね。時と場合によって使い分ける。いつもかしこまった新礼というのが一番深いお辞儀になってくるんですけれども、深いお辞儀をしていればいいかって考えますとね、お辞儀と言いますのは必ず返礼を求めてしまうものですから、自分が頭を下げるということは相手にも頭を下げさせてしまうということを考えますと、お時間も取らせてしまうんですよね、
はい、
どんなに相手の方が目上の方であったとしても、
はい、
相手の方がもし急いでいらっしゃったりしたら、そんな相手に対して心霊で深いお辞儀をしてしまいますと、相手もねそれを無視して取るわけにいきませんから、足を止めてお辞儀をしてくださるかもしれない。それを避けるために相手が、
はい、
まあ、無視して通っても気にならない程度、もしくは足を止めずに頭だけ下げられるお辞儀と考えますと、相手の方が大変な目上の方であったとしても急いでいらっしゃるのであれば、僧侶である会釈ぐらいに止めておく方が親切かもしれないということになってくるんですね。
なるほどなるほど。必ず深い礼をすることがいいというわけでは
な わけではない。時と場合やっぱり TPO なんでしょうね。新行僧、
字見たら正になってしまった。今メモりながらお話ししてる
ので、新行僧ですね。そうなんですよ。だからお茶の入れ方も新行僧があって、
はい、
例えば普段仕事でね、事務所にお客様がいらっしゃるときには、おそらく多くの場合において新の入れ方をされていらっしゃると思うんです、はい、キッチンなり給湯室でお茶を入れて出来上がったものをお客様のところに持って行って、お客様の前ではもう本当にお茶卓に湯飲みを乗せる程度をしてお出しするということをされていらっしゃると思うんです。これはお客様の前でお茶を入れるというバタバタしているところを見せないという配慮から、
はい、
出来上がったものを応接室に持っていくという芯の入れ方なんですよね。でも時と場合で、例えば自分がお店番をしてますと、お店の中には自分しかいなくって、お客様が来てくださったと、お客様を大切にもてなすという意味で芯の入れ方をするのはまた正解かもしれませんけれども、こういうことも正解で考えられますよね。お客様は、まあ、常連さんで、
はい、
かしこまることよりもお客様を一人ぼっちにさせないことを優先させた方がお客様は喜んでくださるかなと。
な
そうなりますと、お茶が入れられるセットを用意しておいて、お客様がいらっしゃってお客様の前でお茶を入れるというね、ちょっとしたバタバタ感はお客様に見せてしまうかもしれないけれども、でもお客様を一人ぼっちにさせずにおしゃべりをしながらお茶を入れて差し上げることができる。丁寧さは欠くけれども、お客様は寂しくなくって喜ばれるかもしれないということになりますと、盆出前といってお盆の中でお茶を入れるということをする、これが行の入れ方になってくるわけなんですよね。で、もっと砕けた場面になりますと、例えばお子様も一緒に集まって本パーティーをする場合、
はい、
ちっちゃなお子様って喉も渇くし、お茶飲みたい時に飲みたいんですよね。でもお家の方がお気遣いになって大切にもてなそうと思ってお茶をキッチンで入れてお運びになりますとね、お客様として来られてるお母様方はお子さんがお茶を飲みたいっていうたんびに お家のそのもてなしてくださってるお家の方にすいませんお茶いただいてもいいですかって言わなきゃいけなくなるんです。
うーん、
お茶をいただいていいですかって言うっていうことはね、ある意味気遣いなんですよね。気を使うんですよね、はい、だからいちいち気を使わせないためにお、うん、失礼かもしれないけれど も勝手に飲んでねってできるように、もう机の上に大きな急須ですとかね、あのピッチャーですとかね、ボンって置いちゃってお好きにどうぞってして差し上げる方がお客様としては気が楽だと思うんですよ ね。だっていちいちお茶いただいてもいいですかって言わなくていいということですから。でもお行儀としては、例えばそれが真の場面であったら、机の上にドンって急須が置かれたら多分お客様は、あ、失礼な方だなって思われると思うんです。でも時と場合でホームパーティーでお子様も一緒のワイワイガヤガヤしてる場面なんだっていうことであれば、まあ、ドンって置いて差し上げて勝手にどうぞってして差し上げる方が親切なんですよね。層の場面では層のお茶の入れ方をして差し上げるとお客様が気が楽だということになってくると。
やっぱりそう言うとこう常にこの心行層っていうことを考えるという心構えみたいなところ、はいはい、
そうですね、
が、はい、結局のところお客様をおもてなす心につながってきて、うん、はい、
そうなんですよ、
一番いい振る舞いを行えるというような、まあ、
そういうことです、
心構えです
よね。なのできっと皆様はね、心行層に分けなくても普段自然にされていらっしゃると思うんです。相手がお子様だったら敬語を、ね、使いすぎると相手に緊張させるから、
う、ね、
もう本当に敬語なしの会話をしたりですとか、この方は目上の方だからって言って敬語をお使いになったりですとか、自然になさっていらっしゃると思うんですね。ただこれどういう場面かな、どういう行動しようかなと思った時に、この場面は真なのかな、行なのかな、そうなのかなって考えてくださると、おのずと行動のランク上げというか行動が導かれてくるのかなというふうに思いますので、分からなくなった時に場面を状況をそのランク分けされたらいいんじゃないかなと。
一旦心をリセットするような形。
そう、そうなんです、そうなんです。
迷った時は真行走、
そう、迷った時は真行
走、深呼吸の代わりに真
行走、いいですね、迷った時は真行走ね、いいと思います。それなんか普段は自然にされていらっしゃると思うので気づか気にしなくていいんですけれども、迷った時には心行走
そう、
はい、
こんな形でどんどん収録終わりに日和さんが話してくれる内容が僕はすごく学びがあると思って、この生き生きとしている日和さんを
見せ
たかったっていうのもあったんですけど
ありがとうございます。
はい、
そう、
はい、そんな中で多分収録の一番初めにお話しさせてもらった、実はおむすびの答えがまだ出てないので、はい、最後にちょっとおむすびの答えをひよりさんの口からお話しさせていただいて、
はいはい、
本日の結びにさせていただけるような流れにできればいいかなと。
結びで、ま、結んじゃってですね、おねぎにおむすびを
ひよりさん
すいません、おむすびを食べるシーンがどういう心行層なのか、どういう心なのか、行なのか、層なのかということを考えますとね、おむすびがおそらく懐石料理の中には出てこない、フランス料理のコース料理の中にも出てこないというふうに思いますとね、あの層の場面なんだろうというふうに思うわけなんです。そう思いますと、おむすびは手で食べてくださる方が周りの方が安心される、おむすびをお箸で食べている方が違和感を感じさせてしまう、相手に違和感を感じさせない、心をざわっともさせないということが日本の礼儀作法の最低ラインになってますのでね。ですのでおむすびは手で食べてくださって結構ですし、あのお箸を使わなくていいということになってくる。ただあの面白いのがお箸の扱いでですね、お箸の扱いだけは心行層どの場面においても箸先五分長くて一寸なんですよね。
箸先五分長くて一寸、
はい、そうなんです。お箸を使う場合は層の場面であったとしても行の真の場面であったとしても箸先使うのは、できれば五分、今の長さの単位で言いますとだいたい 1.5 センチから2センチ、長くても一寸ですから今の長さの単位で言いますとだいたい3センチから長くても4センチ以内で収めましょうね。これはいくら崩していい場面、層の場面であったとしても箸先をいっぱい使って周りの方が心地いいということはありませんから、
はい、
そのお箸先を使うことだけは心行層関係なく 一部、うん、五部、違う違う、一寸いないですよ、はい、一寸いないですよ、はい、というふうに言われています。
なるほど。そんな形で、はい、収録終わりに僕が疑問をぶつけて、はい、その話が皆様面白いかどうかは、
はい、
話していただきながら。
そうですね。あとはもうゆきさんの、ね、質問が本当にいつも鋭くて面白い話を、ね、聞き出してくださるんですけれども、またもし聞いてくださる方の中で ね、こんなことをそうそう、
はい、
聞きたいよっていう方がありましたらね、ここまで、うん、違う
ここまでというのがフェイスブックで、
あ、そうですね、はい、お問い合わせくだされば、う
ん、はい、まあ、何かしらの形で連絡を取っていただければ
そうです、ね、
はい、お答えさせていただきたいと思いますので、
はいはい、
そういうような形で、うん、これからもより良いものをね、
はい、お届けしてまいりたいと思っております。今週もお聞きくださり誠にありがとうございました。ぜひ来週も ね、お聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。